エゼキエル書の37章ですけれども、36章においては予言の対象がイスラエルの山々、言い換えますとイスラエルの土地に対してでした。そして37章は先ほど読んだ、ところにですね、25節に国に住むようになるとありますけれども、国の回復になります。36章がイスラエルの土地に対する予言であるのに対して、37章は国に対する予言、国が復興する回復する予言になります。土地に人々が集まって地が豊かになり町々が建て上げられること、これらと国が作られることはまた別のものですね。別物ですね。ユダヤ人が再びそこに来て住んで住み始める、そこで共同体を持つことも、まあ、奇跡ではありますけれども、国を建てるということはとんでもない話です。で、実際にですね、ロシアの方から帰還した初期のシオニストたち、シオンのためにということで移ってきた人たちは、国を考えること、そこにユダヤ人国家を作ることはもう全然考えていませんでした。というか信じられなかったんですね。そんな話はあまりにも良すぎる話で、そんなことは無理であるというふうに考えてました。で、それを初めに提唱したのがテオドール・ヘルツルという人です、ね、テオドール・ヘルツルで、彼がその世界各地に行って、そして彼によってですね、世界シオニスト会議というのをこの始めて、今でも続いてますけれども、それを行っていったんですけれども、もう反応は非常に悪いものでした。相手はもちろんユダヤ人です、ね、でパレスチナの地にいるその開拓民でさえが、彼は何を言ってるんだと、懐疑的であり逆に反対する。どうしてかと言ったら、その時はオスマントルコですね、あの地はオスマントルコの支配下にありましたけども、刺激してしまうと、そんなことを言ったらと、という問題があったんですね。まあ、その中でですね、1897年の9月3日にテオドールが次のように日記の中で記しています。これユダヤ人国家の大元を築いたということなんですが、こんなことを今声高に言おうものなら世間の物笑いになるだけだ。だがおそらく5年経てば、いや50年経てば、必ず誰もが分かってくれるはずだ。5年経てば、いや50年も経てば、誰もが必ず分かってくれるはずだ。これが1987年です。50足してください。1947年。11月に国連総会において、イスラエルが認められたんですね。決議でイスラエルが国としてやっていいよという、そういう決議が出たんです。で、1948年の5月14日に独立宣言をしました。当時の状況をよく表すものとしてですね、1911年に初版で発行されたブリタニカ百科事典、ご存知ですね、ブリタニカ百科事典、ヘブル語についてこう書いてあるんです。ちょっと聞いてくださいね。古代ヘブライ語の正しい発音を取り戻す可能性は、中東にユダヤ人帝国が再び建てられる可能性と同じように、 ほど遠いものである。ブリタリカ百科事典1911年にこのように言ってるんです。今聞くとあららって感じですよね。百科事典でさえもが信じられないことだったんです。で、私たちはそういう人たちのことを簡単に笑うことができます。もうできてるから、ね、でも状況はですね、人間的に絶対的に不可能なものだったんですね。干からびて、さっきなんかあの37章の最初の方で、ひどく干からびていた。それから人間ができ、命を持つということと等しいことだったんです。絶対に不可能なもの。だからキリスト教会は聖書解釈において困ってしまったんです。ここをどう解釈するか。それで今は神が教会を建ててくださっているから、教会によってこれらのイスラエルに対する予言は成就するんだという立場を取り始めたんです。今だったらね、おかしいって簡単に言えるかもしれませんけれども、私たちが当時どうでしょうか。全くその可能性がない。1911年の百科事典の編集者でさえが、11年ですよ、もうすでにシオニズム運動少し動いてるんですよ。ヘブル語だってあのベイヤフーダがですね、もう作り始めてたんですよ、日常語として。その時でさえも信じられなかったんですね。けれどもこのことを神があえて行われることによって、あなた方は私が主であることを知ろうということなんです。で、私たちは信じることが試されます。到底起こりようもないこと、目に見えるものが全てその神様が言われていることと別のことのように見えるときに、それでも神様の約束を信じきることができるかどうか、これが試されます。皆さんがあのナルニア国物語の映画をご覧になったでしょうか、あるいは小説を読まれたでしょうか。第1弾そして第2弾とありますが、今映画ではですね、で第2弾がカスピアン王子の角笛というですね、ものなんですけれども、でそこにですね、もうすでにとっくの昔に滅んでしまったナルニア国で、それがもう物語の一部になっていて、まあ、いわゆる昔々の物語になってしまったぐらい、もう古くなってしまったものがあるわけです。それが復興する話が書かれています。で、そのナルニア国の救世主であるアスランというライオン、獅子が来ることは到底誰も信じられなかった。でもそこでたった一人ですね、女の子ルーシーが一途に信じてたんです。でもみんな信じられなくてね、でそれで、大変な思いをしていて、窮地に立てされた時にアスランがやってくるんですよ。でアスランの上に乗っかってるのがルーシーなんですね。聖書に出てくる神の物語、すでに終わったものとして見る方が人間の理性としてはかなってるんです。イエス様が死によみがえり天に昇られて、そして聖霊の著しいお働きが初代教会の中で行われた、そしてイエス様すぐにでも戻ってこられる、どうでしょうか。もうずっと立ってますね。そして使徒の働きを読めば、その目覚ましい聖霊様の働きを私たちは見ることが稀になっています。だから信じきることが必要なんですけれども、信じられなくなっているわけです。例えば極端な話であれば、イエス・キリストは実はよみがえらなかったんだ、自由主義神学とかって言われますけれどもですね、 そして聖霊様の働きについて言うならば、聖霊様の働きではなくて今は私たちの努力やプログラムによってですね、そのプログラムを行えば教会は成長するんだ、人間の努力によって社会的にも働きかけてとか、そしてイエス様の再臨について言えばですね、紀元の70年にローマによってエルサレムが破壊されました。それをもってイエス・キリストについて、その再臨についての予言はほぼ全て成就したと考える人たちが今急速に増えています、アメリカの中で。プリテリストと言います。プリテリスト、プリテリズム、もう過ぎたという意味です。問題は神様の方にはありません。問題は信じることができない私たち側にあるんです。神様が働きを行われていないことが問題ではないんです。私たちが信じられていないことが問題なんです。で、神様は少しずつ印を見せ始めてくださっているわけですね。で、これ憐れみとあると同時に警告です。警告です。信じきっているかい、そのまま信じているかい、ね、私たちキリスト者の仕事は何ですか。信じることです。信じきることです。子供のように、愚か者のように、とことんまで信じることです。報いがあると書いてますね、ヘブル人の手紙に。信じることには報いがある。信じるこそその神様が約束してくださっていることを私たちは経験することができるわけなんですね。ではもう一度、幻を読んでいきたいと思います。37章の1節、主の御手が私の上にあり、主の霊によって私は連れ出され、谷間の真ん中に置かれた。そこには骨が満ちていた。主は私にその上をあちらこちらと行き巡らせた。なんとその谷間には非常に多くの骨があり、ひどく干からびていた。主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨は生き返ることができようか。私は答えられた。神主よ、あなた方がご存知です。主は私に仰せられた。これらの骨に予言して言え。干からびた骨よ、主の言葉を聞け。神である主はこれらの骨にこうおせられる。見よ、私はお前たちの中に息を吹き込まれるので、お前たちは生き返る。私がお前たちに筋をつけ、肉を生じさせ、皮膚で覆い、お前たちの中に息を与え、お前たちが生き返るとき、お前たちは私が主であることを知ろう。非常にビビッドな、生々しい幻ですね。なんかハリウッドのホーラー映画にも出てきそうなですね、幻でありますけれども、これがエゼキエルの特徴ですね。エゼキエルは目で見えるような形でその幻を受けています。先ほど話したケルビムの予言もそうで、幻もそうでありますが、いろんな実演を行ってですね、分かりやすく見せて注意を引き寄せたわけなんです。まあ、今で言ったら大学の講義ではなくて小中学校の視聴覚室みたいなもんですね、はっきりと見たら分かるように神様がエゼキエルを通して与えておられます。で、まず、一節に主の霊によって私は連れ出されてあります。何度となくエゼキエルは神の御霊によって半ば強引に引っ張り出される経験をしています。例えば捕囚の地にいる、そのバビロンのケバルというところからですね、この神の草をつかまれてですね、そのままエルサレムの神殿の方まで連れて行かれたということも書かれています。実はヨハネもそうですね。黙示録のヨハネも天によって、御霊によって天に引き上げられたと書いてあります。実は 使徒の働きのピリポもガザに行く道へ瞬間移動してますね、御霊によって。で、実はですね、信者一人一人もイエス様が戻って来られるときに引き上げられます。で、この引き上げられるという言葉ですね、強引に連れ出すのよ、そういう take by force ですね、英語で言うと、という意味があります。あの軽挙の予言ですね。これちょこっとエレベーターに上がっていくんじゃないんですですね。同じように今御霊によって私は連れ出されとありますね、そう言ってますエゼキエルが。そして谷間の真ん中に置かれたとあります。で、似たような予言がゼカリア書にあります。幻、ゼカリアが見た幻の中に初めに出てくるのが、谷底にあるミルトスの木の間に赤い馬に乗っておられる主がおられます。やはり谷底なんですね。で、これが一体何を表しているかというと、諸外国によって倒されて、そして圧迫を受けている姿です、イスラエルが。今ここで谷間に秘蔵に、この多くの骨がある、これがバビロンによって倒されてしまっているイスラエルの姿を見ることができ、そして多くの骨、ひどく干からびた、これ後で見ると分かるんですが、数多くのユダヤ人がですね、完全に生きる希望を失ってしまっている、国を失ってしまったがゆえに完全に希望を失っている姿を表しているわけなんです。で、このこと、この状態をあえて神様がエゼキエルにお見せになり、3節で、人の子よ、これらの骨は生き返ることができるかと、もう完全に不可能な状態をお見せになってできるか、主よ、あなたこそご存知です。素晴らしい答えですね。神の主権と御心に任せています。あなたがするという御心であれば生き返ることはできるし、そうでなければそうではないということでありますが、どうでしょうか、ここで生き返ることができようか。ラザロが、あのヨハネの福音書ですね、ラザロが死にました。マリアと、マルタの兄弟ラザロですね。で、マルタがですね、死をもう臭くなっておりましょうと4日経ってたからと、それでも信じることができなかったわけですよね。まだ肉体はありますよね。こっちはどうですか、もう肉体がとっくの昔になくなって干からびてるんですよ、完全に。でも彼は、主よ、あなたがご存知ですと答えました。で、それからこれらの骨に予言して言えということで、その通りに行ったわけですね。7節を見てください。私は命じられたように予言した。私が予言していると音がした。なんと大きな轟き。すると骨と骨とが互いにつながった。私が見ているとなんとその上に筋がつき、肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆った。しかしその中に息はなかった。その時主は仰せられた。息に予言せよ。人の子よ。予言してその息に言え。神である主はこうせられる。息を四方から吹いてこい。この殺された者たちに吹きつけて彼らを生き返らせよ。私が命じられた通りに予言すると息が彼らの中に入った。そして彼らは生き返り、自分の足で立ち上がった。非常に多くの集団であった。骨に対して予言を行ったら、肉体を持ったわけですね。筋がついて肉が生じ、皮膚がその上をすっかり覆ったと。で、今度は息に対して予言しました。で、そうしたら息を持つ人間となったと、集団となったとあるわけですけれども、ここで四方から吹いてこいと書いてます。これ実は全部同じヘブル語です。息、風、霊、これ全部ルハ、日本語的に言ったらルハかなルハという言葉で、全部同じ言葉が使われています。で、ここに神様のご性質がよく現れています。 神様は言葉と御霊によって命を与えられる方なんです。言葉と御霊によってご自分に命を与える、ご自分の働きを行われる方。イエス様がヨハネの6章の63節で、私があなた方に話した言葉は霊であり命なのですということです。神の言葉は文字ではないんですね。単なる文字ではないわけです。これが生きている命であり、そして教会も神の言葉が語られるときに御霊が働いてくださるわけなんですね。そしてないものをあるもののようにしてくださるわけなんです。でここでもイスラエルについて言うならば段階を踏んでいます。肉体を持っていたけれども、8節にしかしその中に息はなかったと。神様の復活あるいは復興といった方がいいですね。イスラエルの復興において肉体の復興と霊的な復興の2段階があるわけです。肉体だけのイスラエル人、そして神の御霊を持ったイスラエル人ですね。で、ここの箇所を読んでおそらく何人かの方はどうでしょう、創世記の2章を思い出せませんでしたでしょう、思い出したじゃないでしょうかですね。神様がどうですか、土の塵で人を形作られました。これが第一段階ですね。それから、花に息を、その息っていうのもあれですよ、ルハを使われてるわけですね。を吹き込まれて生きたものとなったわけです。霊を持ったということです。でだからイスラエルの国の復興も区別がある。物理的に国が復興し、それから霊的に復興するんだということなんですね。で最後のこの10節を見てください。非常に多くの集団であったとあります。でこれは単に数が多いことを意味しているだけではありません。言語に即して訳すと力ある集団となります。英語だとアーミー、軍隊と訳されてますですね。イスラエルはただ多くなるだけではなく強くなるというのが神様の約束です。例えば出エジプト記ですこぼる多くなり、それで強くなったとですね。エジプトにいた時に強くなったと書いてますね。そしてイエス様が戻ってこられて千年王国が建てられている時にもイスラエルが強くなることが書いてあります。国々の民、イスラエルの家は主の土地で、その異国人を奴隷、女奴隷として所有し、自分たちを虜にした者を虜にし、自分たちを虐げた者を支配するようになる。これイザヤの14章の最初の方に書いてありますけれども、そして大患難、イエス様が戻ってこられる前のハルマゲドンの戦いの中でユダヤ人が力ある軍隊となって戦うこともゼカリア書の10章で予言されています。10章の3節から5節ですが、ちょっと読んでみますね。万軍の主はご自分の群れであるユダの家を訪れ、彼らを戦場の素晴らしい馬のようにされる。この群れから頭石が、この群れから鉄の杭が、この群れから戦弓が、この群れからすべての指揮者がともどもに出てくる。道端の泥を踏みつける勇士のようになって彼らは戦場で戦う。主が彼らとともにおられるからだ。馬に乗る者どもは恥を見ると、このように神様が強くしてくださいます。でこの学びの後にですね、イスラエルアラブ紛争についての、ちょっと勉強をしたいと思うんですね。もう時間のある方は残ってみてください。でその時にですね、いかにイスラエルが武力を持っていなかったか、でも勝っていくかを見ることができますですね。ここに約束があるんですね。多くの集団、力ある集団であった。では11節、主は私に仰せられた。人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科である。 ああ彼らは私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られると言っている。ここにはっきりと幻の意味があります。人の子よ、これらの骨は何ですか？イスラエルの前科であるです。個々人の復活のことではありません。ですか？初代教会の恐怖から始まって現代に至るまでの、このキリスト教の解釈は個人の体の復活の予言であると言っています。けれどもここを読むとそうではないことがわかるんですね。そうではないんです。体の復活については旧約聖書では例えばダニエル書の12章2節に書いてあります。別個に書いてあります。地の塵の中に寝ている者のうち多くの者が目を覚ます、ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味にと。これは文字通りですね、復活ですね。でもここでは違うんです。国の復興です。そしてこの37章の神様の幻は「もうダメだ」と絶望の中にいたユダヤ人の人たちに対する励ましというか慰めの予言になるわけですね。もう私これらの骨は、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られる。ダビデ・ソロモン王朝の時から国が分かれてどんどん弱くなって全てが失われてしまったわけです。その時に彼らが、私たちの骨は干からび、望みは消え失せ、私たちは断ち切られる、でも私はあなた方を墓から生き返らせるよと言われたわけです。これがイエス・キリストを死者の中からよみがえらせてくださった神様の力ですね。私たちにもキリストにあって与えられているわけです。パウロが、私を強くしてくださる方によって何ですか、一部ができますと言いましたが、何でもできるということであります。では12節、それゆえ予言して彼らに言え、神である主はこうおせられる、私の民を見よ、私はあなた方の墓を開き、あなた方をその墓から引き上げてイスラエルの地に連れて行く。私の民を、私があなた方の墓を開き、あなた方を墓から引き上げるとき、あなた方は私が主であることを知ろう。ユダヤ人が祖国を失ったのがバビロン捕囚の後は紀元の70年ですね。ローマによるエルサレム破壊ですね。でそれが最近に至るまで世界離散の民であったわけですけれども、でその70年の出来事ですね、エルサレムが破壊された後もですね、実はユダヤ人は反乱を続けていました。ご存知の方はご存知です。熱心党員の人たちがマサダという視界のほとりにある大地、こうひし形に、上から見るともひし形になっているその大地にですね、籠城していたんですね。もともとはヘロデの、この別荘というか要塞だったんですけれども、ヘロデ大王のですね、まあ、彼は使うことなく死んでいきましたが、まあ、そこを占拠して、ローマ軍に抵抗をし続けました。3年ぐらいかな、抵抗しました。でそこを遺跡を行くとですね、シナゴーグの跡があります。ユダヤ教の街道です。そしてその中、その発掘を、大体ですね、いつかな、1960年代初めの方にやったかと思うんですけれども、独立戦争によって、1948年49年に起こった独立戦争によってそこがイスラエルのものとなったわけなんですね。でその後でイガエル・ヤディンという考古学者、まあ、彼は有名な軍人でもありますが考古学者ですね、もともと。その人たちをが中心となったチームが本格的な発掘を始めたんです。でシナゴーグを発見して巻物を発見したんです。 その中に巻物ありました。それが申命記の33章から34章、そしてエゼキエル書35章から38章までの断片でした。今私たちが読んでいる37章もあったんです。マサダに籠城していたユダヤ人は、あなた方を墓から引き上げてイスラエルの地に連れていくという神の言葉をそのまま信じていたということなんです。多分発掘した彼らは体が震えたと思うんです。まさに自分たち本人がその予言の成就であることを知ったからですね。そして14節、私がまた私の霊をあなた方のうちに入れると、あなた方は生き返る。私はあなた方をあなた方の地に住み着かせる。この時あなた方は主である私がこれを語り、これを成し遂げたことを知ろう。はい、ここにも先ほどの霊を与える、授ける、新しい霊を授けるというその約束になっています。ゼカリア書の12章の10節、前回までですねゼカリア書を学んだんですけれども、ここの回でですね、でそこにですね、やはり同じようにエルサレムの住民が諸国の民によって、その軍隊によって滅ぼされようとしているときに、自分を突き刺した、自分たちが突き刺したもの、私を仰ぎ見るというですね、その予言で、その恵みと愛がの霊と書いてありますけれども、そして遺言を失ったように嘆くと、そして清めの泉が開かれて清められると書いてます。これが彼らの御霊による神聖の経験なんですけども、何によってかと言ったら、あなた方が突き刺したもの、つまりユダヤ人ですよ、ね、ユダヤ人、その先祖ですね、自分たちが、その紀元の30年くらいにですね、その指導者はですね、突き刺したイエス様です。メシアはイエスだったんだということを知って、御霊の注ぎを受け、新しく生まれるわけなんですね。これは異邦人にも与えられているわけです。新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。これは異邦人にも与えられています。経験されたでしょうか。教会に行かれているだけでは物理的には救われてないんです。イスラエルの人たちが物理的にイスラエルの国の中にいてですね、生活しても神の国に入れる保証には全然ならないんですね。イエス・キリストを信じる信仰のみです。それによって御霊が与えられ、彼らと同じように新しい心が与えられます。では15節です。次のような主の言葉が私にあった。人の声を一本の杖を取り、その上にユダとそれにつくイスラエル人のためにと書き記せ。もう一本の杖を取り、その上にエフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のためにと書き記せ。その両方をつないで一本の杖とし、あなたの手の中でこれを一つとせよ。あなたの民の者たちがあなたに向かって、これはどういう意味か私たちに説明してくれませんかという時、彼らに言え、神である主はこうせられる。見よ、私はエフライムの手にあるヨセフの杖とそれにつくイスラエルの諸部族を取り、これらをユダの杖に合わせて一本の杖とし、私の手の中で一つとすると。また実演を行ってますね。こうやってブン、一つにして、それはどういう意味ですかと、わざと質問させて、それで答えたわけなんですけれども、ここを読んでですね、すぐ皆さんも理解できたかと思います。イスラエルの歴史を知っている方は、ダビデ、ソロモンの後に国が2つに分かれました。北イスラエルと南ユダですけれども、神様がそれを一つの国にしてくださる。先ほども言った、その国が建てられる、復興する際において、2つの国に復興するのではなくて、一つの国にまとめられるんだという予言であります。で、詳しく見ますとですね、ユダとそれにつくイスラエル人のためにと、こうユダとイスラエルを分けてるんですね。で、なぜかというと、南ユダにはわずかなんですが、北イスラエルからエルサレムにまで礼拝をしに来た人たちがいたんです。北イスラエルの初代王ヤロブアムはエルサレムに礼拝に行かせないように、ダンとベテルに金の子牛を作ったんです。 で堕落してアッシリアによって、滅ぼされたんですが、その後にユダにおいて宗教改革が起こりました。ヒゼキヤによるもの、そしてヨシアによるものです。それに応答した人たちなんですね。ヒゼキヤが杉越の祭りを、守ろうとしたときに、全イスラエル、ダンからベールシェバに至るまでお触れを出したんですね。でその時にですね、その残っている民もアシリアによって取られてたけど、まだ残っている民がいるんですけれども、でその人たちに、呼びかけたんですけど、ほとんどの人があざら笑ったんです。何言ってんのこいつって感じで、ね、でも、歴代史の第2の30章の11節に、ただアシェル、マナセおよびゼブルンのある人々はへり下ってエルサレムに登ってきたとありますね。このようにわずかな人がいたんですね、北イスラエルからの人で。もう一つ、今度は、イスラエルの方ですけども、エフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエルの前科のためにとあります。覚えてますか？ヨセフが11番目の息子で、ヤコブの、そしてヨセフに対してはヤコブはその息子マナセとエフライムに手を置いて祝福しました。2倍の分け前、長子の権利をヨセフに与えたわけなんですね。そしてその、祝福を与えるときに手を交差したんです。覚えてますか？お兄さんのマナセですねは、自分の左手で、そして、エフライムには自分の右手でなんです。なぜかと言ったら、弟のエフライムが強くなるということを彼は予言したからなんです、ですね。でそれでエフライムがイスラ北イスラエルの中で最も強い部族になった、主要な部族、豊かな部族になりました。そこでここでエフライムの杖、ヨセフとそれにつくイスラエル全家のためにとあるわけなんです。これを神様が一つにしてくださって、イスラエルの国が建てられる時には北イスラエルの人たちも含めて、ね、復活するんだということです。皆さんの中で、失われた十部族という言葉を聞いたことがある方はいらっしゃるでしょうか。キリスト教会、またユダヤ教の中でおいても、語られる話なんですけれども、それはですね、紀元前の722年にアッシリアによってイスラエル、北イスラエルが滅ぼされて連れて行かれたわけですね。彼らのことは指しています。失われてしまった、そして彼らが一体どうなったのかわからない、消えてしまった。でこの説にしがみついてですね、いろんなグループの人たちが、私こそが失われたいうその部族の中にいるんだと、白人ならばヨーロッパ民族は実は失われたイスラエル中部族で、あるんだということであります。で黒人の中でもいますし、アメリカのインディアンであるという人もいます。そして、私たちには、古代日本の神道は実は失われた十部族が持ち込んだユダヤ教の影響だと、日本民族をユダヤ人にしようとする試みもあるわけなんです。で興味深いことに、なんで彼らがそんなことをするか、イスラエルに約束されている神の選び特権を自分たちの民族に当てはめたいんですね。でそういう自尊心あるいは優越心、祝福を得たいという場合が多いんですが、そしてひどい場合は今いるユダヤ人は実はユダヤ人ではないと言って、実在のユダヤ人を押しのけようとさえもするわけなんです。非常に興味深いです。なぜならば神の選びにはですね、深い神の愛がありますが、その愛の中には非常に厳しい神様の裁きも含まれてるんですよ。で先日一緒に、後で皆さんにも紹介しますけれども、映画でね、オーエルサレム、オージュルサレムという映画がありますけれども、それを見たんですね。 でそこにはですね、ホロコーストの生き残りの人たちが、来てですね、ようやくパレスチナの地に戻ってきたにもかかわらず、そこはもう独立戦争の直前あるいは直後であって、そのまま戦いに駆り出されて殺されていく場面が出てきますですね。これを見てですね、まだ自分たちを失われた十部族の中に入れたいと思うでしょうか。これだけ厳しい神様の取り扱いの中にある、なお神様が彼らを憐れんでいる神の愛の表れなんですよ。これもパッケージで言うのであれば分かるんですけれども、で失われていないんですよ。で何を言いたかったかって言ったら、失われてないって話です。見てください、今失われてますか？失われてないんです。神様はユダと共にいられおられただけではなくて、このイスラエルの北イスラエルにいた人たちとも共におられてですね、で先ほど見たように、ユダにつくイスラエル人の人たちっていうのがありますね。で彼らもバビロンに捕らえ移されたと思いますけれども、また戻ってきたんですね。でイスラエル人いますよ、その北イスラエルたち。でもう一つ、アッシリアに捕らえ移された人たち、他の地域に行きましたが、その後でアッシリアがバビロンによって滅ぼされました。でそのバビロンはペルシャによって滅ぼされました。そしてペルシャの初代王であるクロスがエルサレムに戻りなさいと言いました。その散らされたイスラエルの人たちもペルシャの国の中にいるわけなんです。だから戻ることができるんです。その証拠にですか、新約聖書でイエス様がお生まれになった後にですね、マリアとヨセフがエルサレムに来てその子を捧げる、そのことをやってた時にいた女預言者のアンナですね、アセル族、アス、ね、アセル族と書いてあります。アセル族ね、アシェル族ですね、旧約聖書ではまた同じですね、いるんですよ。そしてヤコブは何て書いたか、ユダヤ信者に彼は手紙を書きましたけれども、国外に散っている12の部族へ挨拶を送ります。当時のヤコブ、初代教会のヤコブが散っている12部族というふうにきちんと、もうそこに離散の北イスラエルを含むですね、その10部族を含む人たちに送っているということは失われていないんですよですね。解決しましたか？ちょっと悩んでた人はですね、まずこのエゼキエルの37章を見てですね、いやそうじゃないんだということを思い出してください。そして20節、あなたが書き記した杖を彼らの見ている前であなたの手に取り、彼らに言え、神である主はこうおせられる、見よ、私はイスラエル人をその言っていた諸国の民の間から連れ出し、彼らを四方から集め彼らの地に連れて行く、して私が彼らをその地イスラエルの山々で一つの国とするとき、一人の王が彼らの全体の王となる。彼らはもはや二つの国とはならず、もはや決して二つの王国に分かれない。とありますね。まず、ここで、ですね。あ、21節で、四方から集めてありますね。先ほども出てきました。四方から吹いてこいと。風がね、9節に四方から吹いてこい。四方から、これはもう世界至るところからということです。東西南北ですね。ユダヤ人が帰還するのが世界四方からなんです。イザヤ書の43章には5節と6節にこう書いてあります。恐れるな、私があなたと共にいるからだ。私は東からあなたの子孫を来させ、西からあなたを集める。私は北に向かって引き渡せと言い、南に向かって引き止めるなと言う。私の子らを遠くから来させ、私の娘らを地の果てから来させよ。今世界には192カ国があるんですが、なんと今イスラエルに帰還している人たちの出身国合計が182カ国です。残り10カ国だけだそうです。 成就しつつあります。で次にここで、23節続けてみますね。この彼らは二度とその偶像や忌まわしいもの、またあらゆる背きの罪によって身を汚さない。私は彼らがかつて罪を犯したその滞在地から彼らを救い、彼らを清める。彼らは私の民となり、私は彼らの神となる。私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従った意味、私の掟を守り行う。なぜ神様が2つの国を1つにしてくださるか、その理由がここに書いてありました。かつてのダビデ王による統一イスラエルの国を再び起こすためであります。そして彼らが偶像と罪から離れ主の掟を従うためとも書いてあります。なぜ国が二分されてしまったのでしょうか。ダビデの子ソロモンが晩年に主から離れていきました。そうですね、数多くの妻と妻べを持ち、彼女らが拝んでいる神々を自分も拝み始めた結果、第一列王の11章の11節に、私は王国をあなた方から必ず、あなたから必ず引き裂いて、あなたの家来に与えると。で、ソロモンの息子、レハブアムですね。ヤロブアムを中心とするイスラエルの人々にですね、重税を課すと言った。そして、ヤロブアムを王とした北イスラエルが起こったわけなんですね。そして、ヤロブアムは偶像礼拝を投入しました。さっき言ったように金の子牛をですね、投入したわけです。だからそれをなくすという目的もあるわけなんですね。で、ダビデが王となりというのは、実際のダビデが王となると解釈する人たちもいますが、文脈を読んでいくと、この34章からですね、このダビデの話が出てきますけれども、私自身が羊を飼うと神様おっしゃってます。私自身、神様自身が羊を飼うんです。ダビデが牧者となるわけです。ということはダビデが神でなければいけません。でもダビデは人ですよね。これはダビデの子イエス・キリストのことを表しているわけです。同じようなことがこの使徒の働きの2章にも書かれてますけれども、このダビデが歌った詩篇の中で、聖なるものをハデスに置いたままにはせずと、捨てて置かれずと書いてあって、これはダビデ自身ではないよと使徒ペテロが説教をしました。これは後に来るキリストを指していたんだよですね。ダビデの墓今でもありますとペンテコステ五旬節の時に彼が説教したんですけれども、彼が説教していたのはすぐ目の前にダビデの墓があったんです。でダビデの墓のところでユダヤ人の男たちは祈りを捧げていたんですね。でそこで書いてあって、もう目の前に証拠があるわけですよ。ダビデは生き返ってないということ、これ後のキリストのことを指しているんだ。同じですね。ここもダビデが王となるというのはキリストが王となるということです。どうでしょうか、この予言を聞いてですね、ユダヤ人が信じられたでしょうか。あまりにも素晴らしい話で、でも慰めだったですね。もう本当に骨、干からびた骨だと。私たちは国が二分してしまった、ズタズタに引き裂かれてしまった。だから私たちにも希望があるんです。どんなにズタズタにされて罪の中にいても、神様は悔い改めるものを見捨てることはしますか。しません。このエゼキエル書を読むとですね、神様の激しい罪に対する怒りを読むことができると同時に、何度も何度も、私が悪者の死を喜ばない、その者が立ち返って生きることを望まないだろうかと神様はおっしゃっているんです。どんなに今まで悪いことを行っていても、その者が今生きて立ち返るならば、 彼らはその過去の罪、悪いことは全部帳消しにするということを神様は約束してくださってるんですね。ズタズタになっても神様は立ち返らせてくださいます。では次24節、私のしもべダビデが彼らの王となり、彼ら全体のただ一人の牧者となる。彼らは私の定めに従って歩み、私の掟を守り行う。彼らは私が私のしもべヤコブに与えた国、あなた方の先祖が住んだ国に住むようになる。そこには彼らとその子らとその子孫たちが常しえに住み、私のしもべダビデが永遠に彼らの君主となる。今気づきましたか？常しえに、永遠にイエス様が王様となって、そして救われたユダヤ人がそこに住むという約束であります。続けて26節、私は彼らと平和の契約を結ぶ。これは彼らとの常しえの契約となる。私は彼らをかばい、彼らを増やし、私の聖城を彼らの上に永遠に置く。私の住まいは彼らと共にあり、私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。私の聖所が永遠に彼らのうちにあるとき、諸国の民は私がイスラエルを聖別する主であることしよう。永遠に常しえに、永遠に常しえに、もう二度と散らされることはない、もう二度と滅びることはない、私は永遠にあなたを守るという素晴らしい保証の約束ですね。永遠の命、ただぼーっと永遠に生きるんじゃないんですよですね、ぼーっと生きるんじゃないです。もう二度と罪の中で滅んでいくことは私はしないという神様のもう断言である、決断であるわけなんですね。神の御手の中から引き離すことはできないというイエス様の約束。ヨハネですね、ヨハネの中にたくさんエゼキエルのですね、予言がこれ盛り込まれているわけなんですよ。このように神様が約束してくださり、そして今見たようにダビデであるこのイエス様がですね、ダビデの子であるイエス様が牧者となって、そこに住むだけではなくて、そして平和の契約を結んで、聖女が与えられるとありますね。これ26節、27節、28節。聖女ね。永遠にあるんだと。ああ、そうですか、聖女ですか。今回は学べませんが、39章になって40章からものすごい詳しく神殿聖女についての幻が書いてあります。エゼキエル書を読まれた方はですね、びっくりするんですね。そこを読んで私もびっくりしました。本当に細かくですね、神様の神殿の姿があります。いや、それ霊的な話でしょ。どうでしょうか。違うんですね。違います。イエス様が再び戻って来られたら、イエス様は神殿を建ててくださいます。イエス様ご自身が建ててくださいます。その前に偽物の神殿ができます。それは黙示録のですね、11章のところに書いてありますけれども、また、オリーブの山でイエス様がお語りになった福音書にも書いてあります。荒らす憎むべきものが立ってはならないところに立つのを見たならば、ここになりますね。偽物をまずユダヤ人立てちゃうんですね。なぜかといったら契約結んじゃうんです、ね、ダニエル書の9章の27節に書いてます。多くの者が彼と契約を結ぶと。そして半周の間ですね、その捧げ物を、ジョークの捧げ物が取り下げられてですね、そして、後輩が来るんだということが、書かれていますけれども、その後です。偽物の後は本物です、ね、本物のメシアが立ててくださいます。でここでですね、大きな疑問があるんです。そしてこれは文字通りではないと反論する人たちが持っている根拠は、もうキリストが十字架の上で死なれて、すでに生贄を捧げる必要はないのに、また生贄を捧げユダヤ教の復活なのかということを話すわけなんです。けれどもですね、聖餐式においてどうでしょうか。私たちはキリストの死を記念します。カトリックの人たちはそこでキリストの肉が本物になり、固い説と言いますけれども、そして血もですね、イエスキリストの血になると、それによって贖いが完成していくんだと思っています。でもそれは違うんですね。もう贖いは完成したんです。そして私たちが行うことは、それを記念しているんです。 もちろんそれを信仰を持って食べるときに神様の御霊が働いてですね、癒しが行われたりですね、罪の許しの確信が与えられたりするわけですけれども、あくまでも贖いは完成しているんです。同じように神殿において犠牲の制度が復活するんですけれども、かつての制度とは意味が違くて、記念しているだけなんですね。イエス様が成し遂げてくださったその死を記念して、それを捧げていくということであります。素晴らしいイスラエルの国の復興がここで見ることができ、そして私たちがこの中に入れられている。で、今もちろん私たちの間に神様の御霊がおられて、そして私たちが神の宮なわけですね。とこしえに主がおられるんだという約束を私たちに神様が与えてくださっているわけなんです。その確信を皆さん持っているでしょうか。その確信を持っているでしょうか。あなた方は聖霊の宮であって、もはやあなたの体はあなた自身のものではないことを知っているんですか。あなたの体で神の栄光を表しなさい。そして牧者であられるキリストが私たちにおられるわけですよね。そして2つのものを1つになります、ね、全部霊的に成就していますけれども、物理的にも私たちはイエス様の再臨において見ることができるんだというのがここでの約束です。ではお祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。土地のみならず国においてもあなたが復興させてくださいました。天のお父様、本当にイスラエルについてあなたはイザヤ書で、あなたは私の証人であると言われました。お父様、イスラエル、ユダヤ人を見るときにあなたを見ることができます。主よ、本当にあなたが生きておられることを見ることができます。だから主よ、私たちが一途に幼子のようにこの言葉を、たとえ周りがそのように見えなくても信じ続けることができますように、どうか憐れんでください。どうぞ聖霊様の力が、上からの力をお与えください。そして希望を持って、私たちが本当に神の国が来るんだ、マラナタ、そして本当にイエス様が御国が地にもなりますようにという祈りをしっかりと文字通り受け止めて、私たちが前に出ていくことができますように、残る民に対して、残されている人々に対して福音を力強く語っていくことができますように助けてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。